Bye bye.
ポパイウェブのディレクターの国部です。今日はミュージックフォーラムっていう企画の収録なんですけど、
はい
はい、
ゲストがですね、雑誌サブシークエンス編集長の井出康介さんと、
はい、
内田龍馬くん、ポパイウェブのライター、
はい、
いつもこの3人で毎月ポパイウェブからのおすすめ音楽紹介っていうのをやってるんですけど、
うん、
今日は編集部のトロピカル松村さんもお迎えして、
ありがとうございます。
ちょっとにぎやか会にしようかなと思って、4人で収録になります。
参加したいなと思ってました。
あ、よかった。
はい、
よろしくお願いします。
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 どうですか、皆さん。最近。音楽聴いてますか。
どう？聴いてる？なんか
僕はね、この間トロマツさんと、
うん、
あの家のオーディオ壊れちゃって、市ヶ谷ハードオフっていうのが、なんかオーディオ類に強いってトロマツさんに教えてもらって連れてってもらったんですよ。
ほうほう。
で、まあ、結局、まあ、変えたんだけどちょっと壊れてて聞けなくて、
うんうん、
今家で音楽聞けないってい
う状態。あ、そうなの。
はい。
何が壊れた？
あ、まあ、アンプ。
アンプ、
はい、
それはもう何も聞けない。
何も聞けなくて、
うん、
だから聞いてない。あの Spotify でちょっとたまに出歩いた時聞くぐらいで、
うんうん、
あのいつもあれヘッドホンつけてるじゃないですか。
はいはいはい。
Bluetooth の、
はいはい、
あれ何聞いてるんですか？
Spotify です。
あ、 Spotify 聞いてるんですね、
うん、めっちゃいい話するわ。ちょっとあとで俺がちょっとセレクトした音楽にすごいマッチした話してくれたわ今。
僕が、
うん、
え、これが、
うん、
え、気になる
気になるでしょ気になるでしょ。まあ、それはいいね。
もう進めてほしいですけど、
ね、いやそれはいい。
ちょっと残して
それ長い、あの俺の話も長いから。トロマツくんはどうなの？音楽聞いて
る。そうですね、まあ、相変わらずあのそういう、まあ、ゆうさんこの番組で前言ってくださってたんですけど、ああいうニューエイジみたいなとか、ああいうのは相変わらず、
まあ、レコードは買ったり CD とかレコードとか買ったりは？
レコードは最近実はほとんど買ってなくて、
買ってない、
うん、なんか値段的に本当にちょっとバカらしいなって思う
からか、高くなってるからね。
はい。でまあ、一番音楽として買ってるのは80年代後半から90年代前半ぐらいのフュージョン、スムースジャズ。あの辺で、まあ、スムースジャズ、あのリッピントンズとか、
うん、
西海岸系のバンドとか、
うん、
まあ、日本やったらザ・スクエアとか、あの辺とかって、レコードがもう80年代後半だとやっぱレコードで CD の部分から突入してくる。一、
ね、
回僕ブログでなんか載せたんですけど、
うんうんうん、
あの辺のやつはもうほんと1枚100円200円みたいな世界で、
そうやろうね、
はい、うん、もう軽やかさもう増しに増して、軽やかのもうフュージョン
時代軽さの境地みたいな、
軽さのもう境地に行き切ってるもうスーパーマーケットで流れてても何ら遜色ないぐらいの、
まあ、そんなやつやな、
はいはい、
フュージョンつってもそういうね70年代の初期のじゃなくて、
あんなもかっこいいものじゃない、うん、もう本当にパッと目線にあんなじゃなくて、
うん、
もう本当にもうカルフみたいな、
ケニージー的な、
そうそうそうそうそうそう、ね、ケニージーももちろんそうですね、とかのあのCD はすごい安くて、でそれを買ってディスクマン、
うん、あ、ディスクマンで、うん、つないで
持ち歩き CD、
うん、はいはい、
ディスクマンをつないで、うん、ディスクマンにセットしてかけてるんです。
なるほど。
そっからアンプ通してスピーカーから聞けるっていう。
なるほど、
はい、うん、内田さんどうですか？
僕は最近あの井出さんと野坂昭之の話をちょろっとしていて、はいはい、
うん、何の話してるの？殴り合いの話。
そこからおかしいんですけど、
大島渚の
僕もちょうどその大島渚と殴り合いの映像を YouTube、
まあ、今や野坂昭之というと大島渚と殴り合いした人っていう、
トムライ氏たち、
うん、
これゴキタさんじゃないですか？
ゴキタさんが、
あ、そうですよね、
う
ん、
そう。
でちょうどその僕が映像を見せたタイミングと井出さんがこの本を読まれたタイミングが、なんかちょうど一緒ぐらいの時期で、野坂昭之の、まあ、ちょっとこう良さというか、そういうのをちょっと話していたんですけど、それから流れでその野坂昭之とクレイジーケンバンドが一緒にコライブしてる、
やってたね、
2000年頃の音源をすごいリピートして聞いてます。なんかそのもちろんかっこいいんですけど、途中でその野坂説法っていうのが入って、その野坂昭之がその会場にいる若い観客たちに向けて もっとなんかあの体鍛えてなんかガツガツいけみたい な、うん、なんかそんなのを投げかけてて、もう自分だけ生き残るんだぜみたいなのをずっと言ってて、それがなんかちょっとしびれるなと思って。
渋いね、相変わらず。いや俺も野坂キキのレコード結構あの買ってんねんけど、うん、1枚めっちゃ欲しい、そのちょっと自主版みたいなインディー版のやつがあって、うん、それがなかなか見つからへんな、
うん、出てきたら別にその高くないんですか。
どうやろ、でもまあ野坂やっぱ好きな人多いからな、
うん、内田君あれ持ってるよね、井出さんから譲ってもらった雑誌という名の雑誌。
そうです、雑誌と、あと国分さんからのコヨーテの
野坂と、このレ、このレコードをあのたまにディグしてる時出てきてたの。
野坂昭之史上わいせつリサイタルっていうデザインもね、かっこいいんだよね。
あの雑誌という名の雑誌ってパート2みたいなのあってさ、それそっち確か CD ついてなかったですか。
あ、本当？
確かね。
そうなんだ。そうかも。うん。うん、そうやな。2があんだよね。
そう。東西南北なんとか。
そうそうそうそう。
縦
横斜め。縦横斜めの回でしょ。
縦横斜めの回から出てる雑誌ボリューム2では CD 付きだった気がするんだよね。
俺とにかくもう野坂リスペクトなんで。でもトロマツ君も呼んだ方がいいよ。もうこれは。あの
読ませてください
。兵庫県民のもう大スターですからね。
大スターの弔い師たち、
うん、表紙も小北智夫さんのかっこいい絵が使われていて、
僕もこれ買いました。
買った。
ちょっと地面師たちが思った、うん、弔い師たちを読むか、
うんうんうん、まあ地面師たち的ななんかノリもあるけど、もうこっちの方もスーパーディープ、
ディープ、
うん、言葉がもう分からんもんね、あの、うん、昔の関西弁で、超ディープやな。
じゃあやりますか。
OK、はい、
ゲストトロマツさんから
そっ
ち
の
行きましょう。
そうなんですか、うん、
あのどうと違うか、
うん、OK、
あ、OK、 はい、
あ、そうそう、あのどうの番組って結構もうこれどうっすかっていう感じやけど、うん、はい、なんかその音楽ってそれやると、要はなんかまあ、一般的には希少版を持ってきたりとか、
うん、これどうっていうとね、
そうそうそう、うん、これ手に入らへんねよとか、これ高いねよみたいな話とかなってったり、うん、いやこれちょっと YouTube に音源載ってませんよみたいな話とかなったりとかしてくると、
うん、
なんかこれを聞いてる人がなんか楽しめないかもなと思って、うん、だから僕は誰でもすぐに聴ける本当にいい音楽っていうのをちょっと持ってこれたら嬉しいなと思って、これは実は井出さんにはちょろっとだけ話したんですけど、アイソハル
ヒ、アイソハルヒだ、
はい、
はい、
アイソハルヒにもうこう10月11月ぐらいはもうアイソハルヒにもう人生を捧げてると言ってもいいぐらい、アイソハルヒをもう一曲も捨て曲がない。
アイソハルヒのレコードだね、
はい、
これトワイライト、
これデビューアルバムなんですけど、でアイソハルヒって、まあ浜松出身のシンガーソングライターなんですけど、はい、1979年、80年に、まあ、ポップコンって呼ばれる、ヤマハ、ポピュラーソングコンテストっていうので、まあ、グランプリを取るんですけど、優勝はしてないんですよね、
うん、
っていう人で、なかなかこう優勝はせずっていう人がやったんですけど、
はい、
1回目に「舞」っていう曲を80年かなんか歌って、81年に「トワイライトの風」っていうのを歌って、82年に、コーヒーハウスにてなんか歌うんですけど、
うん、
もう本当にもう何て言ったらいいんですかね、もう天に昇るような気持ちになる歌声っていうか、
声がいい、
本当に冬のこの寒空の中でしっとりとした、もうこれは AOR って言ったらいいのか、イージーピアノ弾くんでね、なんかこうイージーリスニングって言ったらいいのかっていうか、もうすごく心地いいんですよね。で井出さんもアイスある日のなんかレコード1個好きなのがあるんですよね、
う
ん、
あ、そうだね、あの安西水丸さんがあのジャケットを描いた、一応
持ってきたんですね、
これ、
はい、これ84年の、はい、これアイソハルヒレコードの中で多分一番おしゃれやと思う。で中に安西水丸さん の、あれちょっとこうイラスト集みたいなのが載ったりとかしてるのがいいんですけど、僕はこの82年の、アイソハルヒをおすすめしたい。
トワイライトの、
あ、じゃあトワイライトの風でいいですよ。
でいいですか、
はい、
1の1ですね、
はい、
じゃあアイソハルヒで
トワイライト、
トワイライト、
めっちゃいい曲、
はい、めちゃくちゃいいですね。
もう本当にもう全部もう全部トータルで聴いてほしい。で、このアルバムじゃなかったかな、安西さんのこの赤いペディキュアの方やったかなが CD で再発出てるんですけど、この8年の赤いペディキュアの一番最後かなんか CD 版のみ、
うん、
このトワイライトのボーナストラックっていうのが入ってるんですよ。でそれをなんか見た時にえっと思って、全然このトワイライトもめ今かけたトワイライトもめっちゃいいんですけど、そのトワイライトがもうしびれるぐらいもう本当にやばくて、でこのボーナストラックのトワイライト何なんやろうって調べたら、あのそのヤマハポピュラーソンコンテスト、まあ、いわゆるその、うん、もう当時の登竜門ですね、
うん、
あらゆるミュージシャンがもうそのポップコーンを卒業してミュージシャンになっていったんですけど、そのポップコーンの時に愛想春日が歌った音源が入ってあったんですよ。で、うん、えその時高校2年生なんですね、愛想春日って、うん、高校2年生の女の子がこんなに美しい綺麗な歌を歌うのと思って、もうそれで衝撃で、でも CD でボーナストラック入ってるだけなんかなって本当にって思って、すっごい僕探したんですよ。そしたらこっからがちょっと銅っぽいんですけど、ライブレコードっていうのを見つけて、これの5番にトワイライトのライブ音源が入ってるんですよ。これがまためちゃくちゃいい。
それがポップコーンのあれ
でしょ、ポップコーンの時の、そう、はい、ポップコーンのポピュラーソンコンテストのライブレコードなんですけど、それに入ってるこのトワイライトがもうめちゃくちゃいいから、こっちはちょっとあの銅っぽい、
うん、これはじゃあその CD のボーナストラックで聴ける
聴ける、うん、はい、
うん、なるほど
が、まあ、実際も当時に聴けるツールがあったっていうのにたどり着いたっていう感じ
です、ね、なんていうアルバムですかこれ自体。
第19回ポピュラーソングコンテスト妻恋本選会ライブレコード
そうそうそう、ポップコーンっていうのはだから妻恋でやって
た、ね、妻恋で開催されてた、うん、はい、すごい有名なあのソングコンテストなんですけど、
ね、このアルバム1982年だね、
はい、
82年デビューということ
、はい、で83年がこの風は気まぐれで、84年がこの赤いペリキュア
なん
ですけ ど、 僕はこの3枚セットを普通にヤフオクで1000円とかで買って、
うん、なるほど、
帯付きだから全然、はい、あのとても誰にでも手に入る音楽なんですけど、うん、
はい、
もう本当なんていうか、なんかこうカルチャーショックを受けたぐらいもう素敵な、
うん、
なんか入社ピアノ。
でもまあ今じゃあちょっと忘れられている
完全にですよね、きっとね、
みたいなところがあると、うん、まあでも当時は普通にまあこんなねレコードが毎年出るぐらいだから、うん、まあ結構人気があ
った。頑張ってただって最後はね84年は安西水丸さんが絵を描いたりしてるぐらいなんでね、
うん、
でも一個だけ面白いエピソードあって、このレコードを買った時にもう誰に聞いてもアイス歩いて知ってる、知らない知らないってみんな言うんですよ。すごいんよすごいんよって僕の周りの人にみんな言ってて、それ知らない知らないって言って、で僕はもうこのレコード買って家に到着の楽しみになってますよ、
うん、
佐川急便の人がこのレコードパッて持ってきたら、
うん、
ピンポンってあはいって買っちゃったら言ったら懐かしいですねって言われたんですよ。あの
ジャケが見えてたの、
アイソハルヒって書いてあったんです。
ああなるほど
レコードアイソハルヒってか、あの商品 の、 あの枠とか書いてあった
ん
です
。
懐かしいですねって言われ
た。どういう人
で、まあ50後半ぐらいのおじさんなんですけど、うんうんうん、いつもセイコーのダイバー装置つけてるのがなんかかっこいいなって思ってたんですよ。
ほうほう。
でたまにちょっと喋るからいい時計つけてますねみたいな話ぐらいはしてたんですけど、うんうん、なんか懐かしいですねって言われたから、えアイソハルヒ聞くんですかって言ったら、90何年かなんかに、CM で1個なんかアイスある日が使われてたっていう、なんかそれ教えてもらったんですけど、うん、YouTube でも見れたんですけど、うん、それがもう本当にあまりに美しい歌声で、このアイスある日っていう人が頭から離れなくなったって言って、
はい、
だからそのレコードとか買ったことないけど、
うん、
そのアイスある日の CM を見るのがすごい好きやったってその人が言ってたん
です。なるほど。
今ね本当にあのいろんな音楽で溢れ返ってるけど、うん、本当に純粋にこの歌声が美しいっていう、なんかこう詞も美しいんですけど、なんかピュアな音楽をこの秋冬にすごい合うんで聴いてほしいなと思って、
うんうん、
一番最初はどうやって出会ったんですか、本当の最初。
なぜそのたどり着いた、
ポップコーン、
ああ そっから、
うん、ポップコーン、
はい、ポップコーンってほらインディーバンドとかもいっぱい
出
て
るじゃ
ない
です
か、まあ、だからなんかまあちょっとその編集者目線っていうか、
うん、
面白いミュージシャンとかいたら面白いなとか思っていた、
まあ、時代はねトロマツ君の好きな、うん、もうまさしく
その
時
代、ね、そうですね80年代初頭、
うん、でも なんていうかあんまりなんかこう サーフ感はないよね。
一切ないですね、当然。
はい、そう、春日はね、はい、だから友達くんだからそこは幅広いよね。結構意外と
そうですね、
音楽に関してはそんな別にこの、うん、まあでもこの時代はこの時代だけど
でもこのジャンル自体割と近年なんじゃないですか、トロマツさんの中では。
ああ、そう、やっぱりニューエイジとかヒーリングみたいなのが聴けるようになったからの思いかもしれないですね。なんかすごい歌詞もあって普通にシンガーソングライターなんだけど、なんかこう心が浄化されるような、なんかそのヒーリング要素みたいなのがすごい入ってるなとは思
う。そうだよね、このトロマツ君がこのヒーリング要素を求めてるんだよね。心の浄化をすごい求めてる
よね。この2年ぐらいそうですよね、
うんなんかだから気持ちよくてちょっとなんていうの、心が洗われるサウンドとか、
う
ん、
そうですね、
うん、歌声っていうのを結構、
同じね、この綺麗な歌声でも、まあ、僕これは70年代の逸話前に80年代のアイス・ハルヒやと僕は思ってるんですけど、
なるほど、
っていうぐらいすごいなんかこう伸びる歌声と、うん、シンガーソングライターの感じっていうの。でもなんか逸話前にとかはもっとこうちょっと渋いっていうか、
うん、
空気で言うと、でもなんかこう清らかなんです
よ、清らか、
うん、でニーナ・アツコとか僕好きですけど、はい、あれとかも陽じゃないですか、完全に、
うん、
イン&ヤン
で、そういうことね、明るい、
サウンドトークに今出てますね、
そうですね、うん、あの人も歌声がすっごい綺麗なんですよ、うん、でもなんかこう陽の空気なんですけど、この人はナチュラルっていうんですかね、
はい、
うん、なんかそれはすごい、
うん、でもこういうなんていうの、あんまりこうなんていうか、そうギミックがないというか、そんななんかすごい癖があんまりなくて、うん、すごい綺麗な歌声みたいなのって、うん、今聞くといいよね、すごく。
いや本当にそうですよ、うん、ないんですよね。
そうやな、あんまり今はもっと個性的だったり、ね、うん、そうなんですよ、なんか
当時はやっぱりこうトップ10チャートの中にすっごいこう美しいバラードみたいなのが、うん、はいはいはい、やっぱりこう、
そうだね、まあダンスミュージックとか多いからね。
そうなんですね、どっちかというと、うん、何もそれをやってる人がいないっていうわけじゃなくて、うん、やっぱりそのなかなか目視界に入っていきにくいけど、
うん、
こうすごいなんかやっぱり、う
ん、あのな、あ、前も 話したあの、山本純子、
うん、
赤い鳥、
うん、
ね、あの人とかな、
めっちゃ好きです、
うん、あの人はカリスマ感めちゃやばいですね。
そうやな、うん、
はい、
あの人とかもなんかまさしくなんかもう綺麗な歌声、
うん
う
ん、
なんかあんまこう変に個性出してないみたいな、うん、もうとにかく綺麗な歌声みたいな、
うん、あ、そうだから、なんか一回なんかの番組で入江さんがトロマツ君にダカーポの良さを教えてもらいたいって言ったけど、限りなく近い、ね、
そうやな、ダカーポが好きなのか、そういうことやな、う
ん、はい、なんかこう懐かしの童謡を歌ってもあの人が歌うとすごい心にすんなり入ってくるっていうか、
うんうん、そうやな、坂戸松君ってそういうもん好きやよな。
まあでもなんか難しく考えずに聞いてもらいたい、すっごい歌声気持ちいい、うん、この人
も、うん、いやでもすごいいいセレスですと思う、ね、
なんかプログレス好きとしてやっぱジャケット
ジャケットこれあのこの水丸さんのジャケットとこのパンダのジャケットの差すごいね、
差が半
端
ないですよ
同じアーティストと思えないよねそれが面白いね。
確かに確かに、
このアルバムのラインナップとジャケットが未だに噛み合わないっていうか、
だってこれトロマツくんっぽくないもんね、このジャケットね、まあ海やけど、
そう
です
ね、
海っすかね、うん、海や、確かに海やけど、行け、何やろ、海かな、それさえもね、
海かな、
まあ、崖があって、ネイチャー感はあるけどね、
うん、そうですね、でもあニューエイジとかもちょっとこうネイチャー、
ね、まあそうだね、まあ、こうちょっとファンタジー感と、
まあ、
まあ、だからパッちょっとニューエイジっぽい雰囲気あるね、
うん、そうですね、やっぱ手に取らなかったと思う、近年のいろいろこうニューエイジとかを彫ってるからこそ余計に刺さってるかもしれないですね、そこまで考えたことなかったですけど、
いやもうこれ知らなかった、こんなレコードがあるって知らなかった、
すごいですよ、うん、安西水丸さんのはもうこれも当然捨て曲ゼロで、風は気まぐれも捨て曲ゼロなん、でぜひ お安いんで、レコードをなおかつ CD を手に取ってもらえたらいいなと。なんか今もね、ハーミットドルフィンっていう、浜松のジャズバーとかでたまにライブやってるそうで、
あ、そうなんだ、
そこのハーミットドルフィンっていうのもまたすさまじい音響とグランドピアノが置いてて、いろんな結構有名なミュージシャンがライブやったりしてるところなんですけど、ここで今もやってる、今も活動してる方なんで、ぜひ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません。
いや、
は
い、わあ、よかった。素晴らしい。
欲しくなりました。
うん、
ね、これ結構かっこいいなと思った。なんか
ポップコーンね、うん、これ出てこないんすよ、また。
これいいな。
ポップコーン掘ってる人。
そうなんですよ。ポップコーンのレコードなんていうのがもう。
あ、ごめん。
内田くん、今回新譜？
あ、僕新譜です。
じゃあ内田くん行こうかな。
はい。
内田くんはね、いつも割と新譜紹介、はい、
でも井上陽子やったから、あ、まあ、
そういう回もあるんだけど、
そういう回もあるんだけど基本的には新譜でいきたいな
と。井出さんも僕も昔の持ってきがちだから、は
い、そうですね。
一応ポパイがおすすめする今月のって歌ってるから、内田くんはちょっと新譜で結構選んでくれてるんです
、はいはい、
気使ってくれて
る。そうですね、ちょっと、今回のは、リリース年でいうと2000年ですね。あ、2020年です。
あ、2020年です。2000年は結構24年前
2020
年
です。2020年。
あ、それは割と新しい。
イデルという内モンゴルのアーティスト。
何モンゴル？
内モンゴル。はい、だから領土でいうと中国領内。
中国領内。
内モンゴルの、イデルというアーティストのザム、おそらく読み方、うん、ZAM と書いてザムというアルバムです。で、僕これは、中国から取り寄せました。中国のタオバオっていう楽天みたいなサイトがあるんですけど、うん、はいはい、そこにちょっと登録して、
はい、
で、あの北京のちょっと外れぐらいから。
へー。じゃあ日本で売ってるところはなかった？
日本で売ってるところなくて、
うん、
でもアーティストのそのサイトみたいなのももう閉じてて、
うん、
なんでもうその中国のちょっとこうレコードショップから、
はいはいはい、
探して、なるほど、タオバオっていうサイトに上げてるっぽくて、そこからちょっと取り寄せてみました。
なるほど。
ちょっとどうしてもこれを現物ちょっと手にしたいっていうのもあったんで、うんうん、曲はちょっと後で聴くと思うんですけど、もうあまりにちょっともう素晴らしくて、
うん、
その内モンゴル
なので、まあ、自治区だよね。
自治区ですね、うんうん、でまあモンゴル自体がそのもうモンゴル領内にいるそのモンゴル人よりも内モンゴルに住んでるモンゴル人の方が多くて、
うん、
でまあ独自の言語とかいっぱいあるんですけど、もうほぼほぼなんか中国語も浸透してきてて、でまあその自分たちの言語みたいなのをがまあだんだん忘れられてきてるっていうのもまあちょっと問題としてあるんですけど、このアーティストは英語とあとその自分たちのそういうちょっと何語かを今忘れちゃったんですけど、その自分たちの言語とあとまあそういうバトーキンとかあとそういうホーミーとかを使って、しかもかつなんか電子音楽とかを混ぜて、
うん、
で曲作りをしてて、そのもう振り幅がすごいのと、うん、よくこんなミックスできるなっていうのと、あともうその曲聴くともうその目の前に広大な草原が広がるというか。
いいね
ー。そうなん
です。ちょっと刺さるかもね。
刺さると思う。どうやって知った？
僕はその中国映画なんですけど、
うん、
台北の朝僕は恋をするって映画に、なんかこうアンバークオっていう台湾の女優さんが出てて、うん、ちょっと気になってたんですけど、その人音楽活動もされてて、
うん、
で2020年コロナ入ったぐらいの時になんか久々にリリースシングルをリリースしたってなって、うん、でその時の曲がもう全然違う、なんかそういういわゆるCポップ、チャイニーズポップとは全然違くて、うん、ものすごいかっこいいみたいな、もう、うん、なんかあの、なんて言うんだろうな、ダンスミュージックとか、うん、それポップスとか全部が混じったような感じです、うん、これ誰がプロデュースしてんだろうと思ったらこのイデルっていう人で、
はい、
でこの人はもうなんか中国のなんかオーディション番組、音楽のオーディション番組とかも出たり、あとなんか映画もなんか主演をやったりして、ちょっとこうそうちの方で知られてはじわじわ知られてるみたいな感じなんですけど、うん、日本では全然知名度がなくて、うん、多分それ日本のメディアで出るのも初めてだと思うんですよ、取り扱われるの
も。あんまりネットとかでも全然情報ないし、
なんか中国に詳しい人のブログとかに1件ぐらい
書いてある
ぐらいで、
なるほど、
全くちょっと情報がない状態で、
ワクワクする。
聞いてみよう。
僕はこれおすすめはGoing Home っていう、A3 ですね。
A3?
はい、
うん、かっこいい。あの
イデル・ザムより、Going Home。
うん、
かっこいいですよね。このなんか B1 のパープルドリームっていうのも超かっこいいんですけど、
うん、
いやこれはなんかやっぱ聞いてるとこう、その行ったことはないけれど、うん、なんかモンゴルとか、
うん、
その中国の北部の方の、うん、景色が浮かんでくるというか、
うん、
なんかこう、
もっと聞きたい。
ああ嬉しいです、うん、やったそう、なんかこうダンスミュージックっぽいのも途中で入ってくるんですけど、
うん、
もうそのビートとなんかホーミーとかが合わさったようなのとかがあったり、これしかもそのなんか中国から注文したことによって、
うん、
その物流の流れがすごい逐一報告されてて、メールとか
あるです
よね。すごい
こう、今ここ通過しました、
そうなんですよ、
えそっち行くの、
そうそうそう、一回こう北のこう広州の方を通って、
そういうのも分かんない、
そういうの
いきなりこっち来えへん
じゃん、そうなんです、そうです、すごいなんか1週間ぐらいかけてきて、だからなんか余計ちょっと愛着が湧いたというか、
愛着湧くね、湧きました、そんな中国からね、取り寄せたら、
そうなんです、段ボールとかもなんかもう漢字でこう書いてあって、
うん、
よく来てくれたみたいな、いろんな人の手をたどってこの超マイナーなレコードが家に来たと思って、
いい、それもなんか今お手軽にね、何でも買える時代やから、なんかそうやってな、なんか時間がかかって、
そうなんです、できればちょっともうアーティストから買いたかったんですけど、でもこう、
いやいや、
自分でこうテニスみたいな喜び、
うん、いやすごいそれは思ってて、だからインターネットで例えば地球の裏側のね、
うん、
音楽とかさ、うん、全然聞けるけど、みんな聞かへんやんってずっと思ってて、うん、なんか意外とみんな聞かへんよなってずっと思ってて、
うんうん、
だからすごい良かった、なんかこの、こんな内モンゴル自治区で活動してるアーティストの、
うん、
作品聴けるとかさ、
そうですよね、うん、多分サブスクとか YouTube にもあの MV もアップしてるので、
うん、
多分みんな聴けると思います、うん、いろいろ、これの他に聴くとしたらちょっとパープルドリームとかはあのおすすめなんで、ぜひ聴いてみてください、うん、でなんか今なんかモラオディティっていうバンドをなんかやってるらしくて、うん、それも今年リリースしてたので、そっちはなんか女性ボーカルとかで、それもなんかかっこよかったので、素晴らしいなと。
そうだね、ジャケットのアートワークもかっこいいし、
そうなんです、
聞いてみます、
ぜひお願いします、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあヒデさん、奥行く、
あ、いや、どっち
でも、じゃあ奥行きますか、まあ奥 2,3 分で終わるんで、
はい、
なぜなら冒頭で喋ってた通り、
うん、
聞けないんで、聞いたことないっす、
あ聞いてない、
聞いてない、
うん、
久々にジャケ買いしてみたんですよ、
あ、なるほど、
一回聞いてみたいっす。
はい、今本当に初。
はい、
うん。じゃあまず何にも話す前に聞いてみようか。
はい、聞いてみましょう。
十、
う、
寸、
ん。頭から聞いてみよう。10インチ版ですね、
これ。はい。ちなみにクラシックですね。
メイドインイングランドと
書い
てあります
。はい、サー・エドワード・エルガー、バイオリン&ピアノ・ソノタ。エドワード・エルガーの曲をマックス・ロスタルっていう方とコリン・ホースリーっていう方が、
うん、
演奏しているというレコードですね。
一生懸命頑張ってたのに、座ってなんかおらしいわって言ったっていうか。
なるほど。
はい、ごめんなさい。音楽中の話。
視聴中に何の話してるんですか。オッケーオッケー。こんな感じです、こんな感じですね。こんな感じっていうか、僕も初めて聞いたんですけど。クラシック買ってますかっていう話ですね。う
ん、でもすごい良かった、うん。なんかこのピアノとバイオリンっていうのがね、すごいね、
はい、
うん。
この編成が少ないのって結構いいっていうのが自分の中にあって、
うんうんはい、
まあ、自分はなんかこの2人でやってるっていうのがいいな。うん、まあ56、7年に出てて、
はいはい、
曲自体は大昔のものだと思うんですけど、
うん、
あとジャケがね、オルガ・レーマンさんっていう方のジャケみたいで、
ははは
この人は映画の衣装をやったり、
うん、
もう本当にいろんな活動してたアーティストで、
うんうん、
このレーベルのジャケをこう53年から7年ぐらいにかけて、
うん、担当しと
った、うん、まあ、確かね、旦那さんが、
うん、
このレーベルと関わり合ってその流れでみたいな感じらしいんですけど、うん、でこれをちょっと見たら、うん、こうやっていっぱいあるんですよ。この、はい、集中した5年ぐらいに、
うわ欲しくなる。本当だね、
はい、うん、出てくるんです
ね。57年だ。
ヒフティーズのなんかこうただならぬ香りしますよね、うん、
するする、
うん、の10インチ
このね、なんかこの頃のやつ10インチが多くてね。
エドワード・エルガーさんってあの威風堂々の人です、
うんうん、なるほど、有名な、うん、
とかエニグマ変奏曲
の
曲ドックの作曲のものをこの2人がバイオリンとピアノで50年代に
演奏してる、
演奏してる、
うん、
作品のようですね。
でもやっぱジャケかっこいいですね、うん、
ジャケいい。10インチ版、うん、俺も10インチ版好きだな。これもこれも10インチ、10インチで、これはリッキー・リー・ジョーンズの、
いいっすね、
うん、
なんか10インチって謎の魅力ありますよね。
そうなんだよね、はい、なんか好きだな。
なんかたまにはあんま手出さないジャンルもどうですか、うん、という、うん、
それはいいね。
なんとなく気分の提供でした、うん、っていう以上です私。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあ井出さん行きましょう、
はい、お前なんか結構今回はちょっと銅っぽく、
銅
感が、ものとしての、しかも1枚じゃなくていっぱいあるんだ。全部シリーズなんだけど、
シリーズ、
これは一応ね、これシリーズになってて、今ここに手元にあるのは 1,2,3,4,5 枚あるんだけど、
はい、
一番最初のやつがこのパースエイシブパーカッションっていう、でこのパースエイシブパーカッションっていうやつと、でこれがパースエイシブパーカッションのボリューム2ね、
はい、
で、あ、これもパースエイシブパーカッションだ、ボリューム
3。これは長そうだぞ。
これ長い、これもう すごく長いんで、
じゃあさ、もしかしたら2-2に分けちゃう、はい、かもしれない、
は
い、
うん、でこれはこっちがプロボーケティブパーカッション、
うん、
というあのやつで、こっちは2と3しか持ってなくて1と4は持ってないんだけど、これも4まであるのね、
はいはいはい、
あのパースエイシブパーカッションと、プロボーケティブパーカッションで、パースエイシブっていうのは説得力があるっていう意味なのね。でこっちはプロボーケティブパーカッションは挑発的という意味なのね。挑発的なパーカッションっていう、まあすごいちょっとひねったタイトルで、まあ、何から話せばいいのか、まあ、まずこのねジャケット、
はい、
ジャケットがまずかっこいいじゃん。
めっちゃかっこいい、
これなん、
おお、アルバス。
そう、これジャケットをジョセフ・アルバスがデザインしてて、
なるほど、
で今日一応僕がのこのトレーナー、
はい、
見てくれた、これ
ブラックマウンテンカレッジ、
ブラックマウンテンカレッジのトレーナー、
はい、
これあのジョセフ・アルバスが先生をやってた学校、うん、はい、ブラックマウンテンカレッジというね、うん、で
この銅でも一回ちょっと話しましたよね。
そうだね、
軽く話した、
アメリカの、まあ、戦前から戦後にかけて、あった、まあ、アバンギャルドアートの学校ですね、
はい、
小さい学校で、そこに、まあ、バウハウスから移ったジョセフ・アルバースが一時期校長をやってた、学長をやってたという、学校なんだけれども、
はい、
でそのとにかくそのジョセフ・アルバースはもともとバウハウスの、はい、人で、まあ、デザイナーですね、はい、あのなんで、まあ、そういう先生はアメリカに亡命してからは先生をやっていたのだけれども、あのなのでそういう商業的な仕事ってやってないんだよね、あのアメリカでは、
はいはい、
だからこれは唯一のジョセフ・アルバスの、あのアメリカに渡ってからの唯一の商業仕事だということらしくて、まあ、とにかくめっちゃかっこいいんだわ、
これがかっこいいね、
本当に
集めたくなるな。
実はこのね、このパーセンシブパーカッションのボリューム2だけ、
はい、
アルバスのデザインではないっぽいんだよね。アルバスのが教えてた弟子っていうかのデザインらしいんだけれども、なんか俺の調べた限りでは、そうらしい。あ、ごめん、
あ、大丈夫です。
でこれね、俺が持ってるのはこのパースエイシブのボリューム3だけがアメリカ版の、まあ、オリジナル版で、あとはこれに、はい、日本版なんだよね。
あ、日本版なんかあるんですか、うん、
これ日本版ね、当時日本でも出てた、
うん、日本版いいじゃないですか。
日本版もいい、うん、で、あの
ライナーが読めるし、
そうそうそう、まあそのデザインの話は今回はそんなに大したあれではないんだが、
いやでもマジでかっこいい、
音がね、
はい、
これが、このレコードは何かと言いますと、はい、アーティスト名とか書いてないんだけれども、はい、ここには一応テリー・スナイダーとオールスターズと裏に書いてあって、テリー・スナイダーというパーカッション奏者の、はい、音楽なんだが、これの、プロデュースをしたのがイノック・ライトという人でして、
はい、
まあ、そのイノック・ライトっていう人は、まあ、アメリカの そのポピュラー音楽史においては結構重要な人物で、もともとはクラシックのバイオリニストで、はい、作曲家であり、まあ、プロデューサーとしてこのコマンドというレーベルを作って、
はい、
で、まあ、エンジニア的な人でもあったのね、
はい、
でこれが何が重要かと言いますと、これはまあ最初期のステレオ録音のレコード、
うん、
もちろんこの前にもステレオで撮られたあのレコードっていうのはまあ存在は多少は存在はしたんだが、うん、最もヒットした当時最もヒットしたステレオ録音の、
うん、
元祖なんだよね。でこの人はこのイノック・ライトっていう人はまあそういうことにすごい力を入れてた、うん、そのステレオ録音とかその録音技術、
うん、
でそのね、まあそもそもそのステレオ、
うん、
ステレオとは何ぞということをね、うん、ちょっと話したくて、ま
あ、現代の音楽すべてが
そうですもん
ね今はね。
でみんなステレオとか、うんうん、まあ、モノラルとステレオってあるじゃん、うんうん、ステレオって何ですかっていう話なんでね、
うんうん、
でまあステレオというのは、基本的には出音が2つ、
うんうん、
まあ複数ある、
ね、
ス
ピーカーに右左から出る音がね、
右左から出る音、うん、でまあ現代はまあそのそれ以上に2つ以上の、
うん、
出音があるシステムとか、うん、まあいっぱいあると思うんだけれども、まあ基本は ほとんどの音楽がまあ右左 LR の2つのチャンネルから音が出ているわけだよね。でまあこういうなんかプレイヤーとかこういうパソコンのとかも右左のスピーカーがありますよねって話で、はい、なんで2つなんですかっていうことなん
です。考えたことないですね、
なんで2つなんですかということなんだよね。
メモ、うん、ありますか。メモいきます。
まあ人間の耳、うん、ここに人間がいます、はい、ここに左右の耳があります、
うん、
で例えば真ん中にボーカルがいてて、後ろにドラムがいて、左にベースがいて、
うん、
右にギターがいる、はい、でこれが、まあ、もし アコースティックだった場合ですよ、うんうん、この音は、うん、まあ、左右の耳に聞こえるわけですよね、
うん
うん、こうなった時にギターの音が右から右耳に入ってくるのと左耳に入ってくる時に距離が違う、
はい、
だからちょっと左耳に入ってくる方が遅れる、
はい、
で、その距離の違いによって人間の耳は方向を、感知できるようになってる、はい、でもこれはまあかなり、雑というか、
うん、
人間の耳はそこまでまあすごい完璧ななんていうの、方向感みたいなのは備えていなくて、まあでもなんとなくわかるわけね、うん、そのでまあだから、アコースティックだった場合ライブを見に行ったらこの出音はこうなってたら4つじゃん、出音が4つでしょ、うん、でこれがじゃあこれを再生するときに、例えばマイクが1個真ん中に1個マイクを立てるじゃん、
うん、
じゃあまあ出音は1個になるわね。これがモノラル、
モノラル、
うん、で、まあ、正確に言うとモノフォニックという、うんうん、言うんだけど、でモノフォニックの場合はモノラルの場合は出音1個やからスピーカーって1個でいいじゃん、
うん
うん、モノラルのやつを2個で聞くっていうのはまあナンセンスというか、うんうん、まあ、むしろちょっとスピーカーの個体差とかが出て、うん、本来のモノラルの音ではちょっとなくなってくるみたいなところがあるので、モノラルの場合はもう直接こう聞く、これがまあこういうことかな。でこれがまあ言ってみたらその50年代の終わり頃までは全て、
うん、
モノフォニックだった、
うんうん、
例えばこういうあの真空管のこのアンプ、はい、あの、うん、いやラジオとか、
はい、
それ以前はみんな、うん、ラジオとかもそういうのもモノラルで聞いてたわけよね、うん、そうでだから当然だけどモノラルのシステムしか持ってないので、
うん、
ステレオの録音のレコードを作っても、
はい、
まずあのシステムを持ってないと聞けないじゃん、うん、だからそれちょっと卵が先か鶏が先かみたいなことになるじゃない、
ね、
せっかく作っても聞ける人が全然いなかったら、うんうん、でも逆にあのいくらそんなあのステレオのスピーカー2つのステレオを買っても、うん、その用の音源がなかったら意味ないじゃん。
そうですね、う
ん、そうだからあのステレオであることをすごい宣伝する必要があったわけ、
うん、
あのステレオ音源だよというのを宣伝する必要があった、うん、でそれでこのイノックライトという人は、まあ、これをもう宣伝しようというので、
はい、
まあ、これを作ったんだけど、まあ、その前にちょっとステレオとは何かをあのでこれがまあモノラルでしょ、
はい、
この真ん中にマイクを立てる。ステレオはこれ紙が上がっちゃった、例えば この各ギター、ベース、ドラム、
ポッドキャストで絶対伝わんないかもって今、はい、いいです、いいです、伝わらなくて大丈夫です、
うん、各ギター、ベース、ボーカル、ドラム全部にマイクを立てて、それぞれの音を、
はい、
まあミックスして2つのスピーカーから出そうじゃないかと、
うんうんうんうん、
ベースだけ、例えばベースだけで考えるとベースの音を両方から出すんだけれども、はい、まあ、当然こうなるんだが、でこれが完全に同じ音量で遠距離でやったら真ん中にあるように聞こえるんだな、
うんうん
うんうん、でこれを音量とかを、うん、その到達する時間、
はい、
このを調整する、まあ、この LR でこれをやったらそれが変わるんだけど、うん、あのつまみを回せば変わるんだけど、これを調整することで、うん、あ、ベースはこの辺やなとか、
うん、あ、なるほどね、
うん、ボーカルはこう、まあ、ボーカルはじゃあ超真ん中にあるように、うん、と同じ速さで同じ大きさで届けば、うん、ボーカルは真ん中に。で、まあ、あくまでだからこの本来は出音が4つあるものを2つにしてるわけだから、まあなんていうの、ちょっと疑似的な立体感っていうかなわけでしょ。まあそのこれを調整することによって、今まではこうやってもののこの前からドーンって聞こえてたのを、こう場所がいろんな方向から聞こえるように、こう音のまあ位相を調整するっていうのが、まあステレオの技術だった、
はい、
でこれは別にスピーカーもっと例えばたくさん増やせばもっといろんな表現が当然可能で、例えば映画館とかだったら 5.1 ちゃんとかで、後ろにスピーカーがあったら後ろから歩いてくる人の音が作れるよね。まあ、音楽の場合は、まあ、基本的にはほとんど現在作られてる音楽のほとんどは、まあ、この2つの、スピーカーから出る音によって立体感を、まあ、表現しているね、ということになるわけ、うん、で、でもだよ、でもこれってここにいる人、この真ん中のこの位置にいる人にとっての距離でしょ、
うん、
これって、うん、じゃあここで聞いたらっていう話じゃん、
はい、
これ、まあ、全然違ってくるわけでしょ、この、うん、例えば右端の方に、寄って聞いたら全然距離が違ってくるわけで、それはエンジニアが意図したあの音のバランスとはもう全く違う、
そこはない
バランスで聞いていることになりますよねということなので、まあステレオというのは本来もうあのこの30度の角度にこうセットして、この二等辺三角形の真ん中に座って聞くべきものなんですよね、はい、と、うんうん、さらに 最近現代の人はこれをヘッドフォンで聞いたりしてるよね。
そうですね。
でヘッドフォンで聞く、これはこういう距離のもとで計算された音楽をヘッドフォンで聞くとさ、このステレあのスピーカーの場合はね、
はい、
あの右から出た音が左耳にも聞こえてるわけでしょ。あの左のスピーカーから出た音も左耳にも右耳にも聞こえている、
うんうん、
でもヘッドフォンだと右のイヤホンから出てる音は左には聞こえないわけじゃん、
うんうんう
ん、だから意図した音と全然違うバランスになる、
はい、
で、まあ大体はあのなんかこう頭の 上にこうなんか定位してるように聞こえるっていうか、うんうん、イヤホンで聞くと脳の中とか頭の上みたいなところ、はい、なんか前方定位っていうのはない。これはまあ前方から聞こえてくるように、うん、スピーカーの場合はセットされているので、で何が言いたいかというと、そもそも我々はウォークマンとかそういうのができてから生まれているので、うん、このヘッドホンとかイヤホンで聞くっていうことにあのすごい慣れているんだけど、
はい、
当時の人は、まあ、よっぽどマニアックな人とかエンジニアとかでなければヘッドフォンで音楽を聞くっていうことはなかった、
うん
うん、ヘッドフォンで聞くように作られてない音楽というのは、うん、なのでまあそういうように本来のステレオっていうのはまあそういうふうにできてて、まあ今もほぼそのように多分、まあ最近の音楽は結構そういうヘッドフォンにももちろんヘッドフォンとかイヤホンで聞く時のことも考えてミックスしたりされているんだけど、基本はステレオで真ん中に立って聞くっていう、はい、まあそういう形で今も作られていると、
はい、
でまあもうここからはもうどうでもいいことだが、じゃあこれの距離感を自然に一番自然な、
はい、
に録音するにはこれをね、
はい、
自然のこの状態、このアコースティックなバンドが前でやってるっていうのを自然に聞くには、右と左の耳のそばに耳のとこにマイクをつければいいじゃないかっていう考え方、はい、そうしたらもう全部そのまんまやから、
うん、
自然っていう、これがバイノーラルっていう、結構今 YouTube とか見るとバイノーラル録音の音源とかいっぱいで、これはバイノーラル録音で撮られたものは、まあ、かなり リアルイヤホン、それをイヤホンで聞くと、
はい、
かなりリアルな音に聞こえる、うん、後ろからなんか ドアがギーとか開いてるのとか、なんかそういうの結構 YouTube とかでいっぱいあるから聞いてみたら面白いけど、普通にそれ例えばそれを聞きながらイヤホンで聞きながら仕事とかしてて、
はい、
ギーとか言ったらふって後ろを見てしまうような、感じがある。でそのバイノーラル録音っていうのは、まあ、最近はなんかそれもすごいだからすごい研究、まあ、昔からあるんだけど、でこのバイノーラルともう一個、まあ、立体音響って言われるものなんだけど、はい、それなんかザッカレリ博士っていうのが作った、これバイノーラルとはまた違ったシステムで立体音響を、はい、開発した人がいて、サイキック TV のレコードでもそれがめっちゃ使われてるやつがあるのね、でも本当そのバイノーラル YouTube で調べたら相当、まあ、面白いものが見れると、
はい、
でまあその余談が長くなったけど、とにかくこのイノクライトという人はこのステレオを、はい、まあ、これもコマンドステレオの革命
と書いてあるじゃん、うん、ちょ見ていいですか、
うん、要はこのステレオを宣伝したかった、だから説明がめっちゃ必要。今俺もこれ話すのめっちゃ長くなったけど、それでイノクライトはめっちゃ長いライナーをレコードに書き始めた。でこれが、まあ、こういうふうに全部、レコードの中にも、
はい、
こう開いた中にもこうやって
すごいですね、
書いてある
本ですね。
そうそう、でこれが音を説明するためにこんな長いライナーを書いたんだけど、まあ、これがこのいわゆる見開きジャケットの始まりなんです。彼が説明を長い説明を書くためにこれはゲートフォールドジャケットって言いますけども、このゲートフォールドジャケットっていうのはこのイノクライトのこのパーセーシブパーカッションから始まった。 これ説明することが長すぎてここに書ききれ裏ジャケに書ききれなかったので、
マジでやばい。
左右で音を聞かせるために左右に開くレ
コード、そうそれジャケそういうものが生まれたという
まあ商業的なやつの中ではってことですよね多分。
そうだね、うん、もっと実験的なものがあった、うんうんうん、まあ最初のヒットすごいこれが有名になった、うん、で当たり前なんだけれどもスピーカーを2個とかさ当然高いじゃんそのオーディオシステム自体が、ね、だから、はい、お金持ちしかまあ、うん、あの聞けなかった最初は、はい、あのステレオというものまででまあそういう人たちにアピールして買ってもらうためにこれをいっぱい書いて
ブラウンのあれで聞くんですね、うん
あさっきの話とかディータラムスのね
ディータラムスのあれでこれを聞く、うんう
ん、これ聞いたら最高
現代ででもそれやったらちょっと嫌なやつですかなり金感エグいですけどねちょっと、うんまあ、まああれかっこいいけど、
ねうんうん、そまあそういうあちょっと気になるんですけど、はい、そのモノラルでなんかのシステムでモノラルの音楽を聞くっていう予算もあるんですか
あります、うん、当然ありますだって、うん、これはある意味ではすごいシンプルじゃんこの一本のマイクでこの全部真ん中に置いてそれをそれがこっからスピーカーからこうやって出るわけでしょこうやって出るわけじゃんステレオっていうのはさかなり操作された
応用ですよね
操作してるわけじゃんなんかまあいろいろこの擬似的にこうなんか立体感を作り出してるみたいな感じだからこっちのが実はなんかもう前面からドーンってくるパワーがあるんだよねだからまあ、これはもちろんどっちがいいとかいう話じゃなく好みの問題だけれども、はいはい、こっちの方が当然パワーがあって、うん、これが好きモノラル派っていう人はいるんだよね、うん、でそういう人は、まあ、やっぱりスピーカーは1個、うんうんう
ん、あとそれを見る限りその要はステレオっていうものはかなりやっぱ複雑なものではあるからそれに合わせていくこっちの技術っていうのも必要ですね本当にちゃんと
聞く。いやだから本当にちゃんと聞こうとしたら、うん、こういうセッティングがすごい必要で、ねうんうん、まあこれはもうすごい単純化した絵で実際にはまあ部屋の反響とか、うん、まあいろんなものがあるんだけれども、うん、まあだから音がいいとか悪いとかみんな言ってるけど、うん、いい加減ですよねみたいな、はいはい、本来はちゃんとこういう状態で聞かないと意味ないんですよねみたいな感じ。うん。まあ、かといってそんななんかもう抽象的なさ完全な真四角のオーディオルームみたいなとこで聞いてる人とかあんまいないから、うん、まあ、うん、いい音がいいとか悪いとか言ってるけど
結構、
まあ、まあまあ曖昧なもんっていうか、はい、
でもそんなことまで考えさせてくれるこのレコードをなかなか
そうだねまあそういうまあそこまで考えさせてくれるかわからないが、まあ、結構意味のある、
はい
そうですね、歴史的に結構意味のあるレコードだよと。
聞きましょう、
うん、まあ話が長くなったんでとりあえず聞こう、はい、ですごいおもろいのはこれをこのオーディオで聞いても全然わからない
確かにこのオーディオ、うんはい、
全然意味ないみたいな感じ
さっきまでの話は
何やったんや何やったんやっていう、ね、この安いレコードプレイヤーで聞いても何の意味もないんだな
角度も違うし、
コマンドレコードのパースレーシブパーカッションボル1の A 面2曲目ガッチリローラっていう放題何やガッチリローラって、Whatever Lola Wants っていう曲です。
そうクリボードソーンと、はい、
いいでしょ、
はい、
あれは最高ですよ。そうですか、なんかさこういうのこのピクシーズ3っていうガールグループなんだけど、はい、もう60年代のガールグループピクシーズ3という、はい、ガールグループのパーティーウィズザピクシーズ3っていう、これは CD も LP もあるんだけど CD の方はステレオなんですね。でレコードの方がモノなんで、まあ、全然違う。結構聞いた時のまあ多分これレコードでも、まあ、この時期は60年代半ばぐらいまでは、はい、モノラルとステレオ版って両方出てた。 CD の方はステレオ版を起こした
なので、でやっぱり聞いたらもう全然違うっていうか、うん、聞いた感じがやっぱり、うんうん、ここのオーディオでちょっと体験できないのが残念だが、うん、
今聞いてる人に説明すると、聞いてみましょうって言ったレコードじゃないレコードの話してます視聴中にいろいろ流れがあって、
かっこいいねこれ。
まず、まあ、紹介レコードに関しては内容めっちゃ、内容も良かったです、ね、
うん、内容もすごい素晴らしい、うん、あの全部いいです。まあちょっとね、あの今回はなんか聴いてるこれいいよねみたいな曲ではなかったんだが、はい、ちょっとオーディオの話したいなと思って、
うん、楽しかった。かっこいいな。
かっこいい。
これは出会ったら、
はい、うん、出会ったら、うん、これも、うん、
曲もいいですね。
曲もすごい、全部すごいいいよ、うん、めっちゃいい、まあまあ、素敵。
トロマさん、ゲスト来てどうでした？ミュージックフォーラム、
うん、どうだった？
一発目に僕から話し始めたんですけど、あのこの皆さんのトーンに合わせるべく次回は4発目にお願いあ、
なるほどね。
あ、いやでも良かったです。
本当ですか？うん、なんかまた、またなんかこの惜しい押し売りみたいになってたな。
そんなことない。すごい、それが良かったよね。なんかその、うん、いつもと違う風が吹いた、
うん。言うても井出さんの半分しか喋ってないと思う、うん。
そうですね。え、でも抑えた、早終わった方がいいかな。
あ、そうだ、そうだね。
あ、あのもう一個俺今日話したい音楽の話あったんですけど、それは切ってから話しましょう。
うん、わ、うん、かりました。
はい、
じゃあ12月編撮れたらもう一回撮って、
そうだね、
今度。
うん。
一応これすぐ11月に出すんで。
はい。
はい。じゃあ。そんな感じで、はい、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。